主はこう言われます。行って、あなた方のために場所を用意したらまた戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。今年最後の安息日礼拝となりました。今年は新型コロナで始まり、新型コロナで終わる、そんな1年でした。まあ、このような1年になると誰が予想することができたでしょうか。私たちは誰も明日のことさえわからぬ、そんな存在なのだということを思い知らされる、そのような1年だったようにも思います。ところで、アメリカの科学誌原子力科学者解放 BAS に毎年地球滅亡までの時間を象徴的に示す終末時計というものが発表されます。皆様も聞いたことがあるのではないでしょうか。終末時計は1947年核戦争の危険性を警告することを目的に、マンハッタン計画で最初の原爆開発に参加した米科学者たちが創設したものであります。まあ、終末までの時間を設定するメンバーはノーベル賞受賞者13人を含む BAS の科学保全保障委員が行っているのですけれども、今年も1月の23日に、まあ、今年度の終末時計が、まあ、すでに発表されています。その結果をご存知でしょうか。それは1947年の開始以来最も終末までの時間が短くなったのであります。具体的には昨年よりも20秒進んで残り100秒となり、レイチェル・ブロンソン最高経営責任者は記者団に対して、終末まで残されている時間は分単位ではなく秒単位だと述べました。それほどまで終末が切迫していると科学者たちは考えているわけです。そしてその理由として挙げられたものは、気候変動の対策の遅れ、サイバー空間における偽情報の氾濫、そして核の拡散などでありました。で、この中には発表されたのが1月だったことから、新型コロナウイルスは考慮されていません。もしこの新型コロナウイルスによる世界的パンデミックが考慮されたならば、もっと終末時計の針は先に進んだかもしれません。別の科学雑誌でも科学的に見た世界の終わりの可能性について特集されていました。とても興味深かったのですが、まあ、世の終わりの可能性として科学的に考えられるもの、それは例えば隕石の衝突や、先ほども挙げました気候変動、また核戦争など、昔から言われ続けてきたもののほかにですね、人工知能が人類に戦争を仕掛けてくる可能性や、あるいは遺伝子工学によって生み出されたバイオウイルスによって人類が死滅する可能性など、まるで小説家映画に出てくるような話がですね、まあ、現実的なリスクとして科学者たちは挙げているのでありました。このように世界の終わりは決して非科学的なことではなくて、現実的に起こりうるのだということを科学者たちは警告しているわけです。それでは聖書はこの終末に関してどのように教えているでしょうか。イエス様は天に戻られる前に弟子たちを集めて大切な最後のメッセージを語られました。 その中の一つに次のような言葉があります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。まあ、地上に残していく弟子たちのことを思い、イエス様は心配するな、私がいつも共にいるからと励ましてくださったのです。この言葉は弟子たちのみならず、今生きている私たちにとっても本当に大きな慰めの言葉です。主が世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださると言われるのですから、これほど大きな慰め、これほど大きな励ましは他にありません。しかしこの言葉は単に慰めや励ましだけを語っているのではなく、同時に世の終わりがあるということも示唆しているのであります。もし私たち一人一人の人生においていつまでも主がいてくださるというのであれば、世の終わりまでというのは少し大げさな表現です。これは私たちが生きている限りとか死ぬまで共にいるよと言われるのでもよかったのです。しかしそこをあえて世の終わりまでと言われたことの中に、世界の終わりは必ず来るということをイエス様は明確に伝えた言葉でもあるのです。そしてもちろんこの箇所だけではなく、聖書は至るところで繰り返し世界が終わる日が来ることを警告し、それに備えるようにと教えているのであります。では一体どのようにこの世界は終わるというのか、そもそも聖書が世が終わるというとき、それは何を意味しているのか。それは人類が滅亡するということなのでしょうか、それとも何か別の意味が込められているのでしょうか。先の終末時計と聖書の世の終わりに関する予言とは、まあ、どちらも世の終わりに私たちの目を向けさせますが、両者の目的は明確に違います。終末時計は世界の終わりを来たらせてはならないということを伝えるための警告であるのに対して、聖書の世の終わりに関する予言は世界の終わりに備えるために書かれているのであります。つまり聖書は世界の終わりは避けられないと教えているのであります。イエス様はこの世界の終わりについてこう述べられています。そして御国の子の福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来る。また全地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。このようにイエス様はこの世に終わりが来る、天地が滅びるとはっきりと語っています。しかもそれは突然やってくるというのです。だからいつ来てもいいように備えておかなければならないと教えられているのです。ところで終わりが来る前に全世界に福音が述べ伝えられるとイエス様は言われています。イエス様がこのように言われた2000年前は世界でイエス様のことを知っている人たちはほとんどいませんでした。私はこの予言こそ本当に真実味を持って迫ってくる予言だと思っております。確かに世の終わりの前兆として戦争や内乱や疫病や飢饉や地震などいろいろなことが語られています。偽預言者や偽キリストも次々に現れると言われています。しかし これらのことはですね、いつの時代もあったのです。いつの時代もあったのです。しかしながら全世界に福音が述べ伝えられるということに関してはいつの世もあったのではなくて、まさに今それが成就しているのです。今や全世界で福音が述べ伝えられていない国はもはや一つもありません。だから本当にイエス様はいつ来られてもおかしくないのです。そんな時代に今私たちは生きているのです。今年の終末時計の針が創設以来最も終末に近づいたということは図らずも聖書の終わりの予言と一致しているのであります。しかしながら聖書には終末時計にはないもう一つの重要なメッセージがあるのです。それは世の終わりの後に続く新たな世界の始まりについても語られているということです。むしろこの新たな世界が始まることを伝えるために世界の終わりについて語られているとも読めるのです。今年最後のメッセージ、聖書が教える世界の終わりの向こう側に待っている新しい世界をご一緒に覗いてみたいと思っております。この世界の終わりの向こう側には一体どんな世界が待っているのか、その新しい世界について知るとき、この世の終わりなど一瞬にして霞んでしまうほど大きな希望と喜びが湧き上がってくるに違いありません。イエス様はご自分の死が近づいていることを悟ると弟子たちを集めて今まで語られることのなかったさまざまなメッセージを語って聞かせました。その中の一つにこの世界の終わりとその先に続く新たな世界についての教えがありました。イエス様は弟子たちにこう言われました。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様は父なる神様の家、すなわち天国には住むところがたくさんあって、そこに私たちのための住む場所を用意しに行く。そしてその場所の用意ができたらまた戻ってきて私たちをイエス様のもとに迎えると言われました。イエス様が語られたのはもちろんこの地上のことではありません。ここに描かれた世界は明らかに別世界のことです。そう、まさにこの世界の終わりの向こう側の世界なのであります。天国には私たちのための住まいが用意されているというイエス様の御言葉は私が小さい時に一番好きだった御言葉の一つです。イエス様が備えてくださるこの天国の住まいを想像するだけでワクワクしたものです。ところでイエス様はかつて弟子たちにこんなことを言われたことがありました。私が地上のことを話しても信じることは私が地上のことを話しても信じないとすれば天上のことを話したところでどうして信じるだろう。イエス様は地上のことを話しても人々が信じることができないのにどうして天国のことを信じることができるだろうかと、本当は天国のことをもっと話したいのだけれど話すことができなかったのです。天の世界は私たちの想像をはるかに超えた世界で、 私たちはそれを理解することができないのです。それでもご自分の終わりの時が近づき、隠されていた天の世界についても少しずつお話ししてくださいました。天国には私たちの住む場所が用意されている。一体それはどんな場所なのでしょうか。私たちはその天国の一端を、私たちのために用意されている世界の一端を、ほんのわずかですが聖書から知ることができるのです。というのも、天国の光景を実際に見た者たちが聖書の中に登場してくるからです。それは神の預言者たちでした。神様の声を聞き、それを民に語って聞かせた預言者たちは、しばしば幻のうちに天の光景を見せられたことが聖書の中に記録されているのであります。そのうちの一人がイエス様の愛弟子のヨハネでした。ヨハネは晩年、キリスト教徒に対する激しい弾圧のためにパトモス島という小さな島に捕らわれの身となっていました。しかしその島で驚くべき幻を次々に見せられていくのでした。それを一つ一つ書き留めていったのが、あの有名なヨハネの黙示録です。そしてその黙示録の最後、すなわち聖書の一番最後に記されているものこそ、この世界の終わりの向こう側だったのであります。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。黙示録21章と22章にかけて、新しい世界についてヨハネが見たこと聞いたことが、まあ、克明に記されています。それは言葉にならないほど本当に美しい世界でした。そこは新しい天と新しい地であり、この世界でないことは明らかでした。そこには数々の宝石が散りばめられた荘厳な都があり、水晶のように輝く命の水の川が流れていて、その川の両岸にはしおれることのない木の実が実り、そしていつも優しく温かな主の栄光の光が包んでいるのでした。この絵も言えぬ美しい神様の栄光に満ちた光景に、ヨハネは魅了され、圧倒されました。するとヨハネは大きな声で語りかける主なる神の声を耳にします。主はこう言われました。神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってください。ヨハネが見せられた世界は、神様を信じて救われた者たちが住む世界だったのであります。ということは、つまりそこはイエス様が用意してくださった天の住まいだったのであります。まあ、実は黙示録ではさらにこの天の住まい、天の都がですね、都ごとこの新しい天と新しい地に下ってくるという様子が描かれているのですけれども、 まあ、これはもはや私たちの想像の限界を超えているのです。これを正確に理解することはなかなか困難なのです。ただそれでも分かることがある。それはイエス様がおられるということ、そしてそのイエス様の前に救われた私たちがいるということ、そして主は私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださったので、もはやそこには死も悲しみも嘆きも老苦もないということ、それらのものはすべて過ぎ去ってしまった。イエス様はすべてのものを新たにしてくださったということであります。ヨハネが見せられた新世界には、私たちを苦しませたり悲しませたりするものは何一つありませんでした。それは皆過ぎ去ったのです。イエス様がすべてを新しくしてくださったのです。苦しみも悲しみも恐れも不安もない、ただ愛と平和と喜びだけが満ちている世界で永遠の時が刻み始めるのです。このような素晴らしい世界が私たちを待っているのであります。以前ですね、生まれた時から足がご不自由なご婦人が、まあ、教会におられました。もうご高齢になって自分のこともできなくなったので、まあ、老人ホームに入っていたのですけれども、まあ、この方のところに、まあ、時々訪問してはいろいろなお話をしました。だんだんとこの方の最後が近づいてきたときに、この方にこう尋ねてみました。何々さん、もうすぐ天国ですね。天国に入ったら何々さんはどんなことがしたいですか、どんなことをしてみたいですか、まあそういうふうに尋ねてみました。すると、まあ、この方は目を輝かせながらですね、こう答えられました。子鹿のように飛び回りたい、子鹿のように飛び回りたい、そう言われたのでありました。これは必ず実現します。天国にはもはや病も悲しみも死も苦しみも何もなくて、みんなが健康なのです。元気なのです。だから誰でも子鹿のように飛び回ることができる。一度も飛び回ったことのなかったこのご婦人にとって、天国に行ったらそうしたいと、そのように言いながら、まあ、最後を迎えられたのでありました。まあ、私たちにとってですね、まあ、世界の終わりの話をずっとしてきたのですけれども、世界の終わりが来る前に眠りにつく方もたくさんいると思います。まあ、その方々にとっては自分の終わり、自分の死が、まあ、世界の終わりと同じようになります。しかし聖書は、そのような、死に対してもその向こう側で素晴らしい世界が私たちを待っているよと言って希望を与えてくださっているのです。しかしながら、この素晴らしい世界への入り口がですね、この世界の終わりにあるのです。言い換えれば、この世界が終わらなければ新たな世界が始まらないのです。だから世の終わりは神様を知らない人が考えるような恐ろしい時ではなくて、むしろ新しい希望に満ちた世界が始まる時なのです。そして今はその備えの時なのです。まあ、寝る時電気をつけたまま眠るという女性がいました。それは夜目を閉じてそのまま二度と目を覚まさなかったらと思うと怖くて仕方がなかったのです。彼女は末期のがんでした。ある時ご主人が、死ぬことは眠るようなものだから、苦しくないのだからと 慰めのつもりで言った言葉によって眠ることができなくなってしまったのでした。眠ったままもう二度と目が覚めなかったらと思うと怖くて電気を消すことができなくなってしまったのでした。実は聖書も死は眠るようなものだと表現しています。しかしそれが意味するのは死ぬことは苦しくないよと命の終わりを見つめさせるためではなくて必ず目覚めの朝を迎えることができるのだという新しい希望の世界を見つめさせるために死は眠りだと表現されているのです。死という命の終わりの向こう側に新たな命が永遠の命が待っている。この世界の終わりが来る前に先ほども言ったように眠りにつく人たちにとっては死はこの世の終わりと同じ意味を持つわけです。だから聖書は死の先にある世界もちゃんと示してくださっているのです。もし先の女性にですね、死を怖がらなくてもいいんだよ、それは眠るようなものだからと言った後にどんなに暗く不安な夜を過ごしても必ず明るい朝を迎えるように、死の先には必ず目覚めの朝を迎えることができるんだよ、そこは死も病も悲しみもない永遠の御国でイエス様が待っておられるんだよ、そしてそこでまたみんなと再会することができるんだよと、まあ、このように伝えてあげることができたならばどれほど慰められたことでしょうか。でもこのことを知っているのは私たち神様の言葉を知っている者たちだけなのです。だからこのことを伝えるというのが福音を伝えるということに他ならないのです。そしてそのことを伝えることのできる時間はもう長く残されてはいないのだろうというふうに思います。自分自身の終わりも含めてこの世界の終わりの向こう側を知っているのと知らないのとではその終わりの日の迎え方がまるで違ってきます。今日ご一緒にこの世界の終わりの向こう側を見つめてみました。これが私たち皆さん一人一人にとって大きな希望となることを願っています。そしていつ死が訪れるのかがわからないようにこの世界の終わりもいつ来るのかが誰にもわかりませんけれどもいつ来てもよいように希望を持って備えていきたいと思っています。その備えとは何かということを簡単に言うならばイエス様といつも一緒にいることです。イエス様をもっともっと大好きになってイエス様から離れないことです。なぜならばこのイエス様が私たちを迎えに来てくださるのですから。イエス様が迎えに来てくださった時にイエス様が怖くて逃げてしまうようなそんな関係であっては困るわけですよね。もう待ちに待った人を迎えに行くようにイエス様待ってましたって言えるかどうかは今イエス様との関係がどうであるかということにかかってくるわけです。ぜひ今年もこれで終わりになりますけれども新たな年を迎えてもですねより一層深くイエス様との関係を深める一日一日でありたいと思います。この新型コロナによって私たちは今日のことしかわからないのだということがはっきりさせられました。だから明日のことは思い煩わないで今日主が私たちと共におられるということを喜び感謝しいつもイエス様を信じてこの信仰の歩みをまっすぐに進んでいきたいとそのように思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。